問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
大谷さんにはこだわりがあります。生薬へのこだわり、粉末へのこだわり、自然由来の7つの生薬を独自の製法で粉末にしています。飲みすぎ、胸焼け、胃の不快感に効く第2類医薬品。大谷さん、ありがとう。いい薬です。
時に TBS ラジオ公演、加藤登紀子60周年記念コンサート、4ピース80億の祈り、6月22日日曜日、東京 NHK ホールにて開催。チケットは各コンビニで販売。お問い合わせは登紀子プランニング 03-3352-3875。
ママ。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週のラジオでサインをくださいと言ってきた中学生に、まあ、サインはするけどマナーとして手土産一つ持ってくるもんだよとお菓子を結果的にカツアゲしました。あれから1週間、寄せに来る子供たちが大量のお菓子とサイン色紙を持ってきます。トリックオアトリート。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、子供がお菓子めちゃくちゃ持ってくんだよ。なんか楽屋がお菓子の山みたいになってんだけど、でもありがたいことにさ、先週さ、浅草演芸ホール、そんなにお客様いらっしゃらないかなって、まあ大体このね、年度始めっつうのはもう仕事も忙しいし、来ないからガラガラですから聞いてくださいなんてアピールしたらさ、やっぱそういうのが聞いたんだね。もう4月の1日から5日まで夜浅草演芸ホールでやってんだけど、雨降ってんじゃない ?1 日2日って。ただこれがさ、お客様満員で立ち見まで出るみたいな感じにありがたいことになってくれて、で、結構ラジオリスナーが来てくれたの。物販出てたらね、めちゃくちゃ多いんですよ。で、その物販で終演後とか出させていただいたら、なんかね、家族連れの子供たちとかが、これ良ければお菓子よ、つって。ああ、お菓子、ああ、ありがとうね。なんかラジオ聞いてくれたんで、はい、そうなんです。それで、サインも、とか言って、そういう子がなんかね、何人も何人も、中学生からなんか小学生に至るまで、なんかちょっとありがたいし、嬉しいな、なんてこと思いましたね。で、その他にもなんかね、やっぱ4月の1日で春休みなんだね。子供たちがなんか、寄席にいっぱいいるのよ。でさ、その子供たちがさ、なんかさ、結構主張も激しくってさ、俺なんか二日目かな?なんか普通にネタやろうと思って枕の段階でさ、本編入る前にさ、皆さんとちょっとお話しするみたいな温めてる段階でさ、二階席だか一階席の後ろの方の子供ですよ。多分小学生、三年生ぐらいの子供の声で、暑いよ!暑い!なんでこんな暑いの?って、寄席の暖房批判をしだしたんだよ。で、横の袖っつってさ、だいたい俺のことを勉強してるであろう、梅の城とか尾の城とかがさ、いるわけですよ。で、俺講座やって、この袖のとこでね、おい、なんかお子さんがさ、暑いっつってるから冷房入れてやれよ、みたいな感じでさ、ふっと横見たら普通勉強しているその横、誰もいないんだよ。俺の講座誰も勉強してないんだよ。梅真央も。おい!誰もいねえじゃねえかっつって、俺講座で荒れてたら、まあ、それも受けたんだけど、だから後で梅の城がすいませんみたいな感じで拝む感じで来てさ、冷房入れろっつって、したら梅の城がはいっつって、だからまたあいつがさ、気を利かすすぎてさ、死ぬほど今度寒くしちゃうんだよ。寒いよ寒いよって、ガキが騒ぐぐらい。だから笑いの量もちょっと減ってきちゃうぐらい、みんな寒いの方に聞い取られちゃって。面白かったなぁ、いろんなのはいるわ。ここで言うとね、 俺考えたら子供たちがケラケラケラケラ落語とかで笑ってたりとか、まあいろんなので笑ってたりするのをこう見ながらね、思ったのは、やっぱ落語ってね、あんまり嘘がないんですよね。なんか嘘臭くない芸能でちゃんと子供たちが笑ってるっていうのが、いいなと思って。で、以前もラジオで話した通りさ、中学1年生のさ、子供記者っていうのがさ、浅草演芸ホール初めて来た時にさ、その時になんか初めてなんか落語を体験したのが、93歳の三遊亭円助師匠のさ、花欲しいじゃない。で、その花欲しいっていうのが前も言ったと思うんですけど、まあ、なんだろう、中学1年生が聞くのには不向きな話で、まあ、侍がですね、梅毒で鼻が欠けちゃってるっていう、そういう話なのよ。で、それを多分テレビとかでやったら放送禁止みたいな感じで今できないんだけど、中学1年生の素直な感想でめちゃくちゃ面白かったっつって、あ、なんかいろんなことに世の中配慮があるけれども、果たしてこの配慮が正しいのかって、まあもちろんそのね、子供のお母さんの顔は引きつってたんだけど、でそれで言うとね、結構前の白山ラジオでも言ったと思うんですけど、高校生の頃に森本平っていう先生がいて、高校の教師で。まあ、正確に言うと、非常勤講師みたいな感じでさ。で、なんか、クラスメートでも噂になってて、なんか、あの先生って短歌やってるらしいぞ、つって。そうなんだ、みたいな感じで、なんて思って。過激なことなんか、短歌で歌ってるらしい、みたいな。俺そこで衝撃受けたのが、森本先生の授業も毎回エンタメ度が高くて面白かったんだけど、以前にもラジオで言った通り、なんかゴミはゴミ箱へっていう風に、まあ書いたんじゃん、そういうのってさ。で、男子校だったんだけどさ、その時にふっと森本先生ガラガラって入ってきて、あ、ゴミはゴミ箱へか、よし、じゃあ俺もゴミだからゴミ箱の中入ってやろうっつって、1時間ゴミ箱の中入ってやってたの。途中足がゴミ箱の中に入ってるからすっごい黒板書きづらそうにしてて、そういうのも全部面白かった。で、このおっさん面白いなって、まだあの時40ぐらいで、だから俺と同い年ぐらいなんだよね。で、その森本先生の短歌、歌集みたいなのあるからさ、読もうぜっつって読んだらさ、先生の視点で書いている歌があるわけですよ。で、これね、そのまま読んでみますけど、教えてもどうせ覚えはせぬものを、授ける業と記して授業って書いてある。これさ、要するにさ、先生の視点でもさ、こいつらはどうせ覚えねえし、この授業無駄だなと思ってやってるっていう、なんか、今まで小学校、中学校の先生とかだと、子供たちに型を教えなきゃいけないから、なんかみんな仲良くねとか、希望に満ちてますよ世の中はとかっていう、まあそういういいことを教えなきゃいけないじゃない。人間の型になるとして。ところが高校になると、そういうのがどうも、世間とどうもかけ離れていて、うさんくさいんじゃないかみたいな、本当は世の中悪いやついっぱいいるんじゃないかって時に、その森本先生がなんかその視点として、教えてもどうせ覚えはせぬものを授ける業と記して授業みたいなことを言ってくれると、あ、そうか、先生も先生で同じようなこと思ってんだっていうようなちょっと視点になる。で、他にも、無駄骨の授業をすれば時はなお、カブトガニより遅き歩みでって書いてあるわけ。つまり、俺たちも学校の授業を受けてて早く終わんねえかなと思ってたけど、先生も思ってたっていう。ああ、嘘のない大人だ。この人の授業面白いっていう、そういうところになるわけよ。それがやっぱりいいなと思ったんですよ。だから俺は考えてみると、森本平に高校時代にその短歌師に惹かれ、後に立川談志に惹かれっていう、比較的本当のことを言う人にこう惹かれていくという系譜があるわけ。それでね、ようやくこの度ね、また新しい本当のことを言うババを見つけたんですよ。高峰秀子さんが主演の稲妻っていう映画を見たんですよ。新聞芸座、池袋にある名画座ね。で、その後トークショー終わりますみたいな感じで書いてあって。で、別になんか俺映画だけ見て帰ってもいいなと思ったけど、時間あったんでトークショーかって、って誰来んのかなと思って、それも知らないのね。したら、高峰秀子さんっていうその、さっき言った往年の大女優、それの養女がいて、斉藤明美さんっていう。で、その方がトークショーをするみたいな感じで、養女って面白いな。なんか養女って響きが面白いじゃん。で、なんかもう、養女っていうともう最近だと薬師寺安江さんが、妻に無断でレースキューの愛人を養女にしてるっていう。その、養女はなんか色々あるなって思って。俺、幼女に惹かれてみようと思って。で、まあ、映画ファンからしたらもう、斉藤明美さんって超有名なのかもしれないけど、俺、ライトな映画ファンだから、わかんねえなと思って。で、見ようと思ってさ。で、客席4割ぐらいかな。まあ、ほとんどトークショー残ってるんですよ。で、ふーんと思って。で、壇上にファーって上がってきたの。で、斉藤さんお若いけど、おいくつかな ?60 ぐらいに見えたかな。で、まあ、かっこいいんだよ。もう、背筋もスラッとしてて細くてさ。で、なんか長い足なんだよ。で、パンツみたいなの履いててさ。した時にさ、どうも。斉藤です。 海外でパンツを買いますと普通の人なら直しますけど、私直さずに履ける斉藤ですっていう。何この一発芸人みたいなの。ヒロシですみたいな。斉藤ですっていう。な、面白いババア出てきたっていう。でももう予備知識ないから、この、わかる重藤、この予備知識なしの面白さ一番面白いやつじゃん。斉藤ですっていう。で、もうそのトークショーも慣れてらっしゃるんだな。で、もともと本業がライターみたいな感じなんだよ。で、なんか、高峰秀子と松山善三というね、監督兼脚本家の方の養女みたいな感じなんだって。で、へえーなんて思いながらさ、やっぱちょっと笑っちゃったのが、基本的に人の悪口しか言ってないんだよ。あの、なんかラジオではさすがに言っちゃいけないレベルもあるんだけど、言えるレベルで言うと、吉永小百合は、キューポラのある街で芸が止まってるって言ってたんですよ。それね、本当のことなんだよ。多分。知らないよ。知らないけど、それさ、言っちゃダメじゃん。でも、それは、高峰秀子がいかにいろんななんか、役者として演技を使い分けてたかって、まあ、高峰秀子自体が5歳の頃からね、役者をやってて、子役からやってて、もう大女優になってっていう、もう本当に、今までその賞を受賞したっていうことであるならば、もう本当に多分他の俳優なんかに比べるべくもないぐらいにいっぱい撮ってきたっていうような、その高峰秀子の偉大さを上げるために、別に他の人を下に言うことはないんだけど、もうすぐにもうさ、吉永小百合に食いかかったと思ったら、原節子にも言ってんだよ。原節子もね、とかさ、ほいでもって草笛光子の自伝なんか読んでらんねえとかさ、いろんな、もう実名バンバン上げて、岡田真理子に取材したけど、あいつはどうしようもないとかさ、とにかく、それが、面白いんだけど、お客が引いてんのよ。品がいいから、文芸座のお客、え何みたいな。で、だからその俺、どのぐらいの層が来てるかわかんないけども、誰一人笑ってないの。で、普通ね、こうやって毒舌とか吐いてたら、俺もそうなんだけど、引いてったら、ちょっと、うわ、やばいって思って、ちょっとなんていうの、メタの視点入れて、あ、皆さん引いてますみたいな、いつもこんな感じで営業してますとかやれば、ちょっと戻ったりするんだよ。一切しないんだよ。これね、落語家の滝川理章と同じやり方なんだ。滝川理章師匠もメタ入れないから。メタツッコミとかしないから。滑っても滑るのをそのまま受け入れるみたいな、滝川理章イズムがあるんですよ。この斉藤明美さんという幼女に。で、なんか、それがとにかく面白くて、で、今回ね、高峰のって、高峰っていうのよ。ね、高峰のね、とにかく、まあ、映画があって、まあ、この前、100年祭みたいなのも送られたんだけども、で、やっぱりね、私みたいな年寄りがね、行ってもしょうがなくって、若い人に見てほしいのよ。で、やっぱ感性死んでるようなやつはダメなんだけど、最新の映画しか見ないとか、いうやつはダメなんだけど、やっぱりね、古い映画、白黒の映画でも、見る人が見ればわかるのよ。高峰すごいから、みたいなこと言うの。で、今回ですね、まあ、いろんなね、私もトークショーやってきて、今回の100年にあたって。ところがね、やっぱもうね、高峰をね、ずっとね、50代、60代とか、リアルタイムで見てきた世代のやつとも一緒にやってきたんだけど、まあ、そういうのって結局、まあ、ジジイだったりするからさ、もうこれから先ないじゃない。だそういうのはやっぱ意味ないなと思って、新しい人、今回呼んでます。東方のですね、珍しいよ、こいつら。ね、31歳の男と26歳の男で大の高峰ファンっていうの、はい、二人やってきて、はい、拍手みたいな。全然盛り上がってないんだよ。全然盛り上がんないんだけど、俺は、その人のなんかずっと毒舌とか、いうのが面白くて、はい、じゃあなんかちょっと、お名前言って、みたいなこと、一応さ、回すんだ、MC みたいな。あなたたちね、どこが高峰好きなのつって。あ、高峰秀子さんは本当に、私は見た時にですね、大学生の頃に好きになったんですけど、今はもうね、ほとんどなくなっちゃったんでしょうかね、ツタヤで借りてみて、って、おー、そうなのつって。で、何見たのって、こういう作品を見て、あれ暗いからダメよ、とか、そういう風に言うのよ。全部潰していくんだよ。普通そこさ、引き立てればいいじゃん。来てんだから。それ全然思わない。高峰の良さはそこに出てないな、みたいな。そんな感じでさ。で、そいつらも資料とかいっぱい持ってきてんだよ。全然触れさせないんだよ。ずーっと毒吐いてんの。草笛光子の自伝はっていう。で、とにかく高峰の演技というのが、いかにすごいかっていうと、あの人は台本持ってかないんだと、現場に。もう頭の中全部入ってるから。で、普段、普通にその現場でもなんかくっちゃべってると、そんなのなんか、ね、心配じゃないのお母さんみたいなことで言ったら、いや、私、すぐに、スタートで、もうその役になりきれるからいらないのよ、みたいな。 ってそんな人いますみたいな。田村正和さんとかがね、そういうの、その系譜のみんな真似してやってらっしゃったりするけど、そんなことができる役者があって全然ドキドキしてないっていう。で、私はもう女優辞めたい、女優辞めたいと言ってた。で、もともと俺高峰さんのその裏事情知らなかったからさ、養母がいてさ、義母かな。それがなんかとにかくまあ主戦度みたいな、まあで他にも養ってる人いっぱいいて、だから5歳でいきなり子役で、普通子役上がりってうまくいかないんだけど、その後も大女優にずーっとこうなり続けてみたいな感じなんだよ。で、そのうちに、まあ要するにもうどこ行っても、ああなんかデコちゃんだデコちゃんだつって、高峰秀子はデコちゃんって愛称で知られてるから、もうどこ行っても休まる暇がなかったと。だから高峰秀子さんご自身が言ってんだけど、家に言えばその自分の義母に金を吸い取られ、いろんな人を養い、それでいて、うん、外に一歩出れば、なんか高峰秀子さんサインしてくださいみたいな、また土産物も持ってこずにやるやつの溢れてるわけだから、安息の地がないみたいな、でそういうような日々を送ってた。でそこにさ、俺はこのストーリーがすごい好きなんだけど、松山善三が大スターの高峰秀子のことをやっぱ好きになっちゃって、その自分のさ、師匠である木下圭介にさ、ちょっと相談があるんですけどつって言うんだよな。24の瞳の時だよ。で、松山善三助監督で旅館のさ、木下の部屋訪ねてってね、緊張した面持ちで松山善三正座するんですよ。すいません、先生、高峰秀子さんと交際させてくださいって。もう格が全然違う。したらもう、木下はさ、これね、二人っていうさ、斉藤明美さんの本に書いてあるんだ、これいいんだけどさ、木下は不思議な動物でも見るような目で弟子を見た。と、ようやく松山の言った意味を理解したのか、はっと我に返ると一括、松山くん、身の程をわきまえなさい。いや、それでも僕は、松山は畳に手をついて引かなかった。木下は怒鳴りつけたものの、弟子の一途な思いを察して翌日、高峰を自室に呼んだ。松山くんがね、あなたと交際したいと言ってるんです。人物は僕が保証します。彼は将来必ずやいい仕事をするはずです。どうでしょうか。高峰は無言なんですよ。個人の名前を挙げられて交際進められたのは初めてで、ちょっと沈黙したから木下圭介が、いやすいませんと、もう大スターの秀子さんに助監督と付き合いだなんて失礼なこと言ってすいません、この話忘れてくださいつって、したら明くる日ですよ、高峰秀子がつかつかっと木下圭介のとこやってきて、先生、一晩考えました。お付き合いします。そうですかって、これから始まるの。で、その時の、その交際をスタートした時の、妻29歳、夫29歳なんだけど、大体高峰秀子が映画出演料1本100万。これ当時の映画最高額らしい。で、ところが、松山善三、月給が12500円。ボーナス多少割り。で、映画界のキャリアはもう、高峰秀子25年ぐらいやってんだけど、松山善三3年。で、将来性高峰秀子大いに有望だけど、松山善三わからないと言われてた時に、つまり、逆シンデレラストーリーみたいな感じで、結婚したみたいな。知らなかった。で、それで、ある程度その二人が年を取ってきた時に、週刊文春のこの幼女は記者なんですよ、もともと。で、幼女じゃなかった頃ね。で、いろいろ取材してたら大変に気に入られて、すごいのが高峰秀子と松山善三夫妻が、もう私たち決めたって言うんだって、ある日。何を決めたんですかって言ったら、あなた幼女にするって言って、勝手に決まったんだって。で、そのぐらい気に入られてる。だからその斉藤明美さんが、面白いのが、ちょっと、私はとにかくね、これから高峰の話とかをするたびにね、高峰秀子は好きだけど、あの幼女が嫌いって人いるのよ、つって。かなりいるのよ、つって。おそらくジェラシーだね。嫉妬だね、私にって。ほとんど志らく師匠と言ってること変わんないんだよ。立川談志に対する。多分、ジェラシーとかじゃなくて、言動に問題があるからじゃねえかってぐらい。でも、それがなんか俺は、その斉藤明美さんが面白いんだよね。で、やっぱね、まあ、コンプラとか言ってるけど、クソくらいだ、みたいな。で、私は自分のことは差し置いて、一流が好きなんだよ、って言って、高峰もそうだったけど、で、高峰ってのは本物の一流だと。何がすごいかっていうと、あの人ね、松山善三と結婚して数十年の間、一枚もお皿割らなかったっていうのよ、って。普通悪いよ、人間って。何もミスがない。エッセイ書いても超一流だし、役者やらしても上手いし、歌もやらしても上手いしって、何でもできちゃう。それでいて当時、まあ、その、義母が働かせに働かしたから学校も出てないから、足し算引き算もできなかったと。それでもあれだけの名文を書くような人なんて素晴らしい人だって。だからね、今、よく学歴でね、いろんなこと判断するけど、私も文春とか入っていろんなやつ見てきたけど、優秀な東大出てたってバカなやつはバカだよって。中卒だってすごい人はすごいよ。例えば伊集院光って、ここで伊集院光出てきたんだ。 坂上忍と伊集院光、バカじゃないよ、見てりゃわかる。あ、頭いいなってわかる。あの人は中卒だよ、でも頭いいじゃんって思いながら、俺心の中でその座席の中でさ、思わず立ち上がりそうになっちゃって、頭はいいかもしれないけどって言いそうになっちゃって、いろいろ問題はありますよっていう、そういうのとか。でもそういうのがなんかでも面白くってね。で、結局その31歳と26歳の東方の社員に一切喋らせず、ずーっと毒入ってたの。で、新聞芸座のさ、なんかその支配人みたいな人にさ、ちょっともうこの辺で斉藤さん終わりましょうつって、もうずーっと続けて2回止められて、ようやくですね、もうなんかほんとレフリーストップみたいな感じで終わってって。でさ、俺はなんかすごい楽しかったっていう風にポストしたらさ、同じように新聞芸座で見てる人いたんだろうね。めちゃくちゃボロクソに怒ってんですよ。テルコさんっていうカタカナで書いてる人、久々にナルセの稲妻を見たくて新聞芸座行ったら、上映後高峰秀子の幼女斉藤明美のトークショーがあった、このトークショーが史上最低のトークショーだった幼女なんだから高峰秀子のエピソードでも話せばいいのに、長い時間ずーっと人の悪口、思い出せるだけで原節子、吉永さゆり、草笛光子、森光子、岡田真理子を罵倒。あまりにも悪口がひどくて、途中新聞芸座の支配人が出てきて最後引きずり下ろされてた。他にも関係各所に対する悪口のオンパレード、観客はドン引き、こんな下品な女を幼女にした高峰秀子嫌いになったわ、いろいろ書いてます、現場からは以上ですまあとにかくね、あの人の感性はそれぞれということで、でこの人もそういうなんか幼女がキャラってことも知らずに、でも俺からすればあの時に聞いた感じだと、あれをずっと続けていくのもすごいし、プロ意識が高いし、なんかただの高峰秀子の語りで終わらせない。ただいいこと言ってたのは、もう多分私が死んだら高峰秀子のなんか素晴らしさを語る伝道師みたいな、率先して語る人はね、好きな人はいるかもしれないけど、もう出なくなるみたいな。だから私が生きてるうちにみたいなこと言ってたのが、ちょっと俺の講談にとちょっと伝わるところもあったりしてね、こんなに面白いのになんか異常に過小評価されてると。だから国でなんかね、あの森光子が紫綬褒章を取ったの許せないって、高峰秀子が紫綬褒章じゃなくて、なんであんな、男を出しに使ってのし上がったような女が紫綬褒章なんだっていう。もう斉藤さん時間来ました。もういい喋らせてっていう、それが僕は好き。なんかあの嘘がないなと思いました。そして高峰秀子さんは、僕は何がいいかっていうと、ちゃんと高峰秀子の凄さを語れるこの幼女を残したっていう、俺意外にそこポイントだなって。やっぱ藤山寛美は藤山寛美の後継者残さなかったんだよ。そうじゃない、でも高峰秀子は自分と同じような女優じゃなくて、なぜかこの人を罵倒する幼女を残したっていう。でもそれによって俺はますます高峰さん好きになったから、うわ高峰さんこいつを幼女にしたっていうね、世間の人はこんなやつ幼女にしてって言うけど、俺は逆にこの人をよくぞこの令和の時代に残してくれたっていうので、なんかね、それは俺の仕事ともつながるなって。まあもちろん斉藤明美さんとは一緒に仕事はしたくないけど、あんな毒吐かれたら、ただ TBS ラジオでパーソナリティやった方がいいと思う。10月からやってくれたら面白いんじゃないかな、ちょっと思ったっていう感じですかね。一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
大型ゴルフ練習場でのびのびレッスン、300打席230ヤードの川口グリーンゴルフで毎月1回ゴルフスクールを開催中。専属のティーチングプロから個別指導も受けられます。TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール、次回は4月17日木曜日の午後に開催します。お問い合わせお申し込みは 050-1721-7244 ゴルフスクール事務局まで。川口グリーンゴルフの公式ページからもお申し込みが可能です。合わせてご覧ください。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうそう、私の弟弟子の神田松丸がなんと北海道の放送局 STB ラジオさんで4月7日からポッドキャスト配信するらしいですよ。ね、タイトルが神田松丸のよそで言っちゃダメですよっていう、で通称よそダメって書いてある。 これさ、ちょっと笑ったのがさ、あの、松丸のさ、X に書いてあったのが、講談会はもちろんのこと、X やインスタグラムでも投稿できない、本音をさらけ出していきますっていう、パクリじゃねえかっていう。まんま俺のパクリじゃ、文化放送もパクられた大人の本音で、松丸もっていう。っていう。でも30分なんだって、週1回で、月曜の朝5時とかその辺かなぐらいから配信とかになるらしいの。ちょっと1回目聞こうと思って。でもさ、これさ、本音っつうのもさ、まあ大人の本音っつうのもさ、俺も自分で言ってても41だからちょっと恥ずかしいのよ。本音もクソもないじゃんってところ。で、松丸が何の本音言うかだけ楽しみだよね。神田勝利の悪口言ってたらどうしよう。師匠の。ボロクソに30分。自分の師匠の悪口。だとしたら俺何回も聞いちゃう。すごいわ。マロの本音すごいっていう。どこまで言うのかな。でも本音だって本当のことどこまで言えるかって難しいからね。例えば俺だってこの前静岡でさ、太平師匠とご一緒になってさ、もう本当にニコニコしててさ、優しくって兄貴肌でさ、俺太鼓叩けなかったりしたらさ、あ、なんか太平師匠叩いてくれてさ、すいませんったら、あ、いいよいいよとか言ってくれ、優しいのよ。だけど、枕聞いてたらさ、本編入る前でさ、いやなんか、円楽っちがっつってさ、先代の円楽師匠のことをさ、円楽っちっつって呼んで、その商店の話してんのが、超気持ち悪いみたいな、そういうのを松丸が言うかねないじゃん。太平師匠も新しく TBS で始めるみたいだけど、その内輪の地方で気持ち悪い商店枕、聞いてらんないっていう。昔4月革命とかで、京太郎、雄尺、太平とかでやってた時の太平は、ああ、もう未来が見えてすごいいい落語家になるんだろうなと思って、その数十年後これかいっていう。それを松丸が言うんじゃねえかっていう。太平師匠すいません。これ俺じゃなくて松丸が言わしたんですよ。落語は素晴らしい。もちろんですよ。だその枕がね、円楽っちって、俺その円楽師匠とその太平師匠との関係性知らないし、笑点も別にみんなが見てるわけじゃないよとかそういうのも含めて、まあ、ちょっとどうかなとか思ったけど、それをね、マロが言うんですよ。他協会の向こうの幹部を切るか。したら松丸ひょっとしたら落語芸術協会のお前翔太会長とかにも噛みつくんじゃないの？お前若手が頑張ってるから会長職頑張ってるみたいになってるけど俺たちのおかげだみたいなことを言うんじゃないのか？言うんじゃないのかお前は。翔太師匠頑張ってらっしゃるよお前。やめろよお前。言い過ぎだよっていう。あいつがどこまで噛みつくか。楽しみだね。俺翔太会長に噛みついて太平師匠に噛みついて。どこまで噛みつき亀みたいに、松丸が本音言うかって。まあ、とにかく第1回が4月7日。もう間もなくだね。ポッドキャストですから全国で皆さん聞けますよ。STB ラジオ北海道のラジオ放送局がやるっていうのも別にこいつ北海道関係ないと思うんだけどね、マロね。いや、でもなんかおめでたいってことで弟弟子がラジオ始める。だから、俺の弟子の梅野城とかもさ、来年の2月とかになぶもう、二つ目昇進とかするんですよ。で、なんかいろんななんかもう講談のなんか主催者とか目つけてるみたいだから、ひょっとしたら梅野城とかのラジオとかも始まるかもしんないけど、うわぁ、どうしよう俺の悪口ばっかりとかだったら、心配だなぁ。っていうことで、よそダメってことらしいですね。神田松丸が日々の講談会では言えない話をつい言ってしまう、週一回配信30分の新番組、あー太平師匠の悪口は言わないでください。気持ち悪いとか。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 edo の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
天心半太郎です。5等分の花嫁カードゲームプレゼンツ、ラジオ5等分の花嫁、4月からは毎週日曜夜8時35分からの放送に変わります。引き続き5等分の花嫁の声優陣が週替わりで登場。4月6日のゲストはこの方、
中野美久役伊藤美久です。
ぜひ聞いてください。
TBS アナウンサー佐々木舞音です。 TBS アニメの関係者をお迎えするマンスリープログラム、アトロクアニメエクストリームジョブ。ゲストはたべっ子どうぶつザムービーから須藤幸太郎プロデューサー。放送はアトロク2の中で7日月曜日夜9時5分頃から。
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
10時です。